君と山口先輩のまちづくりラジオ。
2月22日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。
はい、
町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。本日はですね、
はい、
2月2日から3日にかけて、1泊2日で、
はい、
我らが長門湯本温泉に行ってまいりまして、
はい、できましたよ。
解き明かすまちづくりラジオ、大人の修学旅行です、
はい、
非常に盛り上がりましたので。
本当ね、
長門湯本温泉といえ ば山口県のね、長門市にある温泉街ですけれども、しばらくこうね、寂しい温泉街だったのが、
はいはい、
この5年近くでですね、一気にこう魅力的な街に変わっていったという、
ね、
その裏側を解き明かしてまいりましたので、
はい、何があったんでしょうね、
はい、これはその様子をお聞きいただければと思います。
はい、
まちづくりラジオ。この番組は、街をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい、宮殿グループの提供でお送りします。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、そして今日はですね、
はい、
2月の2日から3日にかけて、我々行ってまいりましたよ。
行ってまいりました。
あの、大人の修学旅行、
はい、
長門湯本温泉、この解き明かすまちづくりラジオ、
はい
はい、あのイベントをですね、リスナーの皆さんと一緒に行ってきた模様をですね、今日はお届けしたいなと思っております。
はい、
まあ、あの、まあ、どんな流れだったかっていうのを簡単にお話ししますと、
はい、
まあ、2日間1泊2日でしたので、まあ、朝ですね、8時台に天神博多から出まして、
訪れ号でね、
訪れ号で大体まあ11時半、まあ、12時前ぐらいに着くんですが、いろいろ街を散策しながら、あの、旅館組合さんの、ね、お部屋の方に行きまして、
はい、
で、木村さんと、まあ、このラジオにも、はい、ゲストで以前出ていただきましたが、木村さんと大谷さんという、
はい、
大谷山荘という、まあ、老舗の旅館の社長ですが、お話を聞き、でその後はまあいろいろこう、ね、あの、木村さんのご案内で散策をしたりしながら、
はい、
思い思いにですね、いろいろ時間を過ごす、まあ、カフェに寄ったりとか、あの、私は温湯と言われる、あの、町のね、
公衆
浴場に入らせていただきましたが、
はい、
でその後夕方、夜、日が暮れるとですね、
うん、
あの、歌明かりって言って、
そうね、
あの、ちょうどね、夜間照明のね、いろんな演出されて、はいはい、それちょうどイベント期間中でしたので、それを見ながら、あと、まあ、皆さんで会食をし、それも、あの、地域にできたお店ですね、
はい、
で、あの、実はバーもありましてですね、
そうなんですよね、
そこで結構遅くまでいろいろと、古民家のバーね、はい、盛り上がりましたと。で、まあ、一泊させていただきまして、ちょっと眠たい目をこすりながら朝、あの、まだ集合して、そこからもうこのね、山口先輩の、あの、進行による、いわゆるあれは、まあ、ワークショップといいますか、
そうですね、
前日の振り返りをしたりとか、
そうそう、1日目でね、いろいろもっと話の続きをしたいよと思う、そういうテーマを募集して、
で、
まあ、グループに分かれてしゃべる。
ありがたいことに、先ほどのお二人とか結構ね、地元側の地域側の方も参加していただいて、
そうなんですよね、
非常にこういろんな意見が出て盛り上がってという形で、また夕方出て、夜、博多天神まで戻ってきたという感じなんですけれども、そういった様子をお届けしたいんですが、やっぱここでね、ちょっと、まあ、皆さんの様子を伺う前に、あの、やっぱり初日に我々インプットとしてお聞きした、
そうね、
木村さん、大谷さんのお話がもう素晴らしくて、
そうです、
そこで一気に皆さんテンション上がっちゃった感じがありますけど、
そうなんですよね、
まず木村さんですよ、このラジオにもね、ゲストで出ていただいてますけど、もともと国の役人といわれる経済産業省の、
そうですね、
まあ、お役所の職員として、
はい、
町に来ましたというところから、
市役所の、まあ、課長としてね、
課長として来られ、
来られたんですよね。
やっぱ結構いろいろあったって話がありましたよね。
そうですよね。
その頃やっぱ長門湯本温泉っていうのは、もちろん、あの、昭和の時代にね、一気にわっとこう盛り上がって、豊かな時期があったんですが、ちょっとやっぱりこう、大体旅行って何ですかね、団体旅行から個人旅行とかに変わっていく中で、少しこうだんだんとこう弱まってきた時代で、で、あの、老舗の旅館が廃業されてしまって、
そうですね、
そこはやっぱり行政の方もじゃあ何とかしなきゃみたいなところが、まあ、ちょうど木村さんがいらっしゃったぐらいの時期ですかね、
まあ、そうですよね。で、なんていうんですかね、それで木村さんが来て、いわゆるよそから来た方ですよね、でいろいろ計画をこうね、立てる、で、あの、 立派な老舗旅館が、はい、なくなってしまうというね、解体になるということで、なんかみんなの心に火がついたっていう話ですよね。
まあでも火がつくまでにも結構あって、
そうそうそう、
なんかもどかしいね、なんかこう、うん、誰がするんだみたいな時もあったんだけれども、うん、そこでね、一緒にお話を伺ったの大谷山荘の大谷社長、
うん、はい、
お若いですよね、まだ40代と
かだと思います
けど、
若いですよね、
5代目っておっしゃってたな、
うんうん、
ああいう、まあ、他も含め数名のそういった旅館主の方とか、あるいは萩焼きのね、
はい、
老舗の方なんかもいらっしゃって、で最初は本当右も左もって話だったんですが、やっぱちょっとずつ火がついてきて、
うん、
で温湯と言われている、
はい、
いわゆる公衆浴場ですかね、
ね、600年続くいわゆる源泉ですよね、うん、本当に地表から湧き出ているものが見えるっていう、はいはい、実はそういうような場所っていうのは、日本中に50カ所ぐらいしかないんじゃないかという、かなり、ね、レアなもので、それを大切にもう一度新しい形で、核にしていこうよっていうね、その考えは非常に面白かったですね。
やっぱり それまでもその、ね、まあ、公衆浴場あったんですけど、うん、例えば昭和のこう盛り上がり時代には、
はい、
結構まあお金もかけてきらびやかな感じの、ね、
う
ん、
こう
お風呂だったらしいんですが、
う
ん、まあ、今我々も入りましたけど、
うん、
まあ、こう宣言を大事にして、
ね、
まあ、お寺とか神社ね、いろんなこう関わった歴史、ね、神話みたいな話がありましたけど、やっぱそういうものの関わりみたいなもの、こう接点みたいな形で、
うん、
なんかこう上手にプロデュースされていて、
物語資本ってね、言い方をしてましたよね。
でもこれもやっぱ最初は地域の方になかなかこう理解されない中で、
うん、
やっぱり丁寧に丁寧に説明しながら、ちょっとずつちょっとずつこう歩んできたみたいな話
を聞きなが
らですね。
だからもともとは本当にこう地元の人たちに愛される場所ではあったけれども、まあ経済的にはね、少しこう赤字が出ているような中で、やはりそれを赤字が出ないような未来に続く形にしようということで、ちょっとね、まあ観光客の方にも利用していただくということでおしゃれになり、少し料金が上がったりもしたのでね、いろいろなものはあったけれども、だけど、そこの場所がどれだけ大切な場所で、これからどうしたいんだっていう、その本当物語をこう語っていくことによって、徐々にこう理解を集めていくという、そのストーリーは本当に素晴らしかったですね。
で、まあ、本当我々も中豊本温泉ってとこを再生したということでね、
うん、
結構こういろんなところで話題になってますけど、やっぱね、今の温湯もそうだけど、やっぱそう、自分たちの600年前の例えば先祖様たちがやっていたことと、うん、そう変わりないんだよっていう言葉だったりとか、
ね、
まあ、同じことやってるんだよっていう言葉だったりとか、はいはいはい、あるいはでも他のいろんなプロジェクト、さっきのね、飲食店ができたりとか、うん、歌あかりみたいな企画やってるなんてもあるんですけど、やっぱ基本的にやっぱそこにあるもの、
うん、
そこにある暮らしみたいなものをこう上手に表現され、でそれをやっぱお客様、ね、外から来られてる方も楽しんでるみたいな、やっぱそういうこうね、普段使いみたいなものがこの延長にあるっていうところがすごくいいなとも思いましたし、やっぱ例えば我々ものできるんじゃないかなっていう、
うん、
なんかそんな感じにもさせていただきましたよね。
そうですよね、うん、なんかこうビジョンをきちんとこう掲げておくことによって、あれを一緒に作ろうというふうにやると、まあ、いろんな人たちが集まってくるんだなんてね、はい、話もしてたし、実際にいろんなね、地域から、
う
ん、よし一緒に地域を盛り上げていこうって、ずいぶん移住、ね、してこられる方もいらっしゃったし ね、
はい、まあ、そんな話をまあ最初日にいろいろインプットさせていただきまして、
はい、
でもうね、徐々に徐々にその大体今20名ぐらいですかね、今回ね、うん、リスナーさんに参加していただきましたが、
うね、
こう非常にこう盛り上がってきた様子が今こう声を聞けるみたいなので、ちょっと聞いてみましょうか、う
ん、はい、
じゃあちょっとね、参加者の人にも話聞いてみようということで、
聞いてみましょうよ、
はい、今来ていただいてます。ちょっと自己紹介など簡単に。
はい、日本のリバプールから参りました。日本のリバプール、
どこですか、日本のリバプール。
日本のリバプール、大牟田市から参りました。
大牟田から、ありがとうございます。
大牟田リバプールって言うんだ。
リバプールって言うんですよ、
はい、ありがとうございます。
やっぱあれですか、その、はい、今この今日ツアーに参加されたきっかけっていうのは。
きっかけはですね、はい、まずはですね、ちょっと山口さんに興味があって、は
い、私に興味があった。
山口さん本物を見たことがなかったので。
本物です。
なるほどなるほど。
あとキトヨさんも見たことなかったので、はいはい、まあ、見たいっていうのと、はい、あとはまあ対話っていうことと、はい、町おこし町づくり、もうこれが揃ったらいかねば、うん、いかねばならん、
いかねばならんと、
う
ん、
ということで参加をしました。
ありがとうございます。今日どうですか、長戸湯本、まあ、まだね1日目ですけど、はい、
いや、なんかなんていうのかな、ここまで早くこの町づくりが行われるんだっていうことにまずびっくりして、
うん、
だって2016年とかからでしょ。
そうです、ね、
話があって、今2025年、
10年経ってない、
10年経ってなくて、駐車場は映るわ、竹林はできるわ、光はできるわ、 何だろうと思ってですね、
そこに今リノベーションの新しい旅館ができてますからね。
そうでしょ、あの星の屋もできるし新しいのもできるし、あの昔のあったお湯も神聖なる温湯になって生まれ変わって、なんかそれがこの住民の方とその行政の方が何でしょうね、こうそれこそ対話をしながら喧嘩をしながら、
そうね、はい、喧嘩も対話ですから、
いや本当喧嘩も対話なんですよ、
本気の対話ですよね、本気の対話をしながらやられたっていうのがなんか素晴らしいなって、でこういう人がやっぱり各地にいらっしゃるんだなって、なんか大谷さんがここにいるのが珍しいなと思ったんですけど、こういう人って多分どこにもいらっしゃるんだろうなっていうのが、
確かにそうだね、
うん、大谷さんいたし木村さんいたし、なんかすごいメンバーでこれができたんだなと思って、とってもとっても感動しました。
実はですね、今日あのね、このツアーに学生の方が、まあ、若いメンバーが2人いるんですけど、
はい、
あ2人ともじゃあ前出てきてもらおうかな。
よっしゃ、2人とも来てもらおう。
2人、
そう、沢村くんと石田くんです、はい、
ちなみにあの2人は今日初対面なんですか？
はい、今日初対面です。
そういうことか、なるほどなるほど。石田君が、はい、石田さんが今、どこの大学の何年生？
熊本県立大学の3年です。
はいはいはい、はい、
話聞いたり見て回ったりして、はい、どうですか、どんな感想だったですか？
で、街づくりでもその自分も将来こういうことをすごいしたいなと思ってるんですけど、
あ、いいね、
やっぱ始まりっていうのがすごい個人的に一番難しいの、始め
は、そうね、はい、始まりは難しいよね。
石田さん、例えばいや将来でもどういう、なんていうかな、仕事とかどういうものに関わっていきたいみたいなことを考えられてますか？
あ、自分はそのもう自分で街をなんか作っていきたくて。
おー、いいね、
回収して、
自分で街を作っていく、いいね、
あの
いいね、
だからその今建築の勉強してるんですけど、
そうだね、はいはいはい、
もちろんその建築士としての資格は取ろうと思ってるんですけど、将来的にはその建築ができるその大工になりたくて。
おお、大工、
すごくない？
本当に作る側だね。
あ、本当に作る側で、はい、
作れる建築家じゃなくて建築ができる大工になりたいっていいよね。
なるほど、ありがとうございます。
頑張ってね。
はい、西南学院大学1回生の沢村修樹と申します。
1回生、
はい、
うん、学部学科は、
あ、経済学部経済学科です。
なるほど、
はい、
じゃあまたね、建築とはちょっと違う観点からこう街づくりを見てる感じで。
そうですね、
なるほど、
はい、ま、街づくりにその興味を持ったのが、あの大学の授業の街づくり人づくり実習というものが、
実習、
はい、はいはい、まあ、実習型の授業で、まあ、西南学院大学が、まあ、福岡市の西陣という町に位置しておりまして、商店街、あの、まあ、リアカー部隊が有名なところですね。
西の商店街はね、元気ですよね、
はい、まあ、あのそういうところでさまざまな取り組みを行っていく授業なんですけれども、まあ、それで街づくりっていうものはどういうものか、まあ、僕街づくりってやっぱ人づくりだと思うんですよね。
なるほど、
はい、街を救っていけば人も救られていくし、まあ、その過程でまた街も救られていくっていうような、まあ、あのいいルーティーンというか、あのそういうもので出来上がっているような感じがしてます。
今日長豊元ね、まだこう半日ぐらい回っただけだけど、どう、今の人作りみたいな部分って見れたりしました？
もう本当今日のお話聞いて、もう最初しようってなった時にやっぱ逃らない人が多いですよね。
そうだよね、
うん、
まあ、その中で、町の皆さんが、まあ、最終的には協力してこんな綺麗なイルミネーションだったりされていることを見て、もう本当すごいなって思いました。
はい、いろいろとお声を聞きましたが、はい、なんか思い出しますね、うん、あの時盛り上がったなっていうのね。
思い出すね。
はい、で、あえてこうね、まあ、年齢層も様々で、
うん、
結構年配の方もいればって学生さんも参加していただいて、
はいはい、
やっぱ僕参加者は20名程度の参加者ですけど、やっぱ皆さんがやっぱそれぞれ何かこう自分の住まい住んでる地域ですね、うん、そういったものに対してこう課題感覚を持っておられて、
本当にそうね、
今回のツアーってただね温泉に入りに来ようだけじゃなく、うん、やっぱり何かこうヒントもらって帰ろうとかね、
そうね、
何か掴んで帰ろうっていうところがすごく良かったですよね、
うん、なんかこう日頃の活動とこう照らし合わせて重ねることによって、うんうん、あ、やっぱりそうかって重なる部分と、はい、あ、ここが違ったんだっていう、こう、うんうん、違いを見出したりね、なんかそういう気づきがものすごくあった感覚だよね。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、ということで後半はですね、
はい、
まあ、ツアーで行くと2日目になるんですが、うん、1日目にねいろんなこうインプットをしたり、うん、そこでこうねみんな学びました、気づきました、うんうんうん、でそれやっぱり自分たちでどう咀嚼するかとか、あるいはもうちょっと深くね知ってみたいなみたいなのをこうある意味ワークショップ形式で進めていったんですが、はいはい、うんうん、これ山口先輩どういう手法を使いまして、
うん、ですね、はい、手法はOST っていうね、オープンスペーステクノロジーというちょっとしたユニークな方法があるんだけれど、まあ、1日目過ごして本当にまあもうちょっとこれ深掘りしたいとか、こういうこと話し合ってみたいということをテーマをね会場から募集したんですよね。
なるほど。
うん。ただまあ6つのテーマが出てきたので、6つのテーマにもうそれぞれが好きなテーマに行ってっていうふうにバラバラに分かれてやったという感じですね。だからこう1つのお部屋の中にまあ6つの分科会があるっていう、こういう状況があったわけですよ。い
や、なんか最初は僕もね、うん、なんかこうテーマとか、ね、出るのかなと思ったけど、意外とこう入って
出たよね、
はい、
でそれにいわゆるこう、うん、ツアー参加者と、あとね長門湯本の関係者の方が混ざってやったわけですけど、うん、ね、長門湯本のさ人からも、はい、自分はいいんですか、
そうでした、
なんて言ってね、
うん、手が上がりました
ね。そうなんですよ。それがすごく良かったですよね。
じゃあちょっといくつかねお声をピックアップしてみましょうか、うん、
やってみましょう。
こちらのテーマは何なんでしょう。
はい、今回お世話いただいた大谷さん、木村さんはじめ長門湯本への皆さんへ言葉のギフトを贈ろうと集めようというテーブルになってます。
言葉のギフト、
うん、なんかその中でなんかこう、うん、グッとくるようなものをなんか2つ3つ紹介していただけないです。
そうですね、いっぱいあるんですけど、まあ、結局はですね、もともと持っていたものが花開いたっていうことでしょうか。なんか御頭の引き継ぎが、唯一の引き継ぎが変えるなっていう引き継ぎだったって、それが今花開いてる。だから変えてるようで変えてないっていうところが、ここもうちょっと自信持ってくださいねって話。
深いね
こちら常川さんですね。こちらはどんなテーマで話をされてますか。は
い、観光を消費から共感へを深掘るをテーマにしています。はい、
常川さん的に新しい気づきみたいなのがここでありましたか。
ちょっといっぱいありすぎてちょっと何とも言えないんですけど
、うん、
2回目のテーブルになった時に、まあ、宮崎さんが来てた時に、まあ、バスのツアーのお話の中で、まあ、インバウンド向けの、まあ、消費のツアーじゃなくてやっぱ共感をしていくような、まあ、バスの会社の皆さんもその同じビジョンを持ってやっていくようなことを木村さんたちは求めてるんじゃないかとかですね、なんか観光に訪れる人だけじゃなくて、まあ、働くとか暮らすのも含めてこの共感っていうことをテーマにやっていかないと、まあ、観光も含めて持続可能になっていかないだろうというところで、まあ、共感っていうテーマをつけてるんじゃないかなというので、まあ、すごく良かったなと思っています。
なるほど。はいはい、もう一つのテーブルに来ました。
はい、
こちら後藤さんがホスト役ですが、はい、どんなテーマでお話しされてますか。
暮らしは変わったのかっていう大きなテーマで、こんだけ観光にいろいろ力を入れて街も変わってきた中で、それが、普通観光とかに携わってない人がどう思って受け止めてるのかなって話をしてました。
どうですか、どんな意見とかどんな今気づきが生まれてる感じですか。
暮らしの場と観光の場が重なってるんだなって話が結構出てて、やっぱり自分たちの街だって意識とか人が集まる場がもともと本当もそうだしあって、でそこに観光のいろんな要素が乗っかってるので、なんだろう、当然こう重なり合いで衝突もあればうまく噛み合うこともあるんだなって話をずっとしてました。
なるほど。はい、ということでこちらのグループはですね、
はい、
なんとホストがこの地元の長門湯本側のですね、うん、伊藤さんなんですが、
はい、いや嬉しいです、
はい、どんなテーマで今日話されてますか。
長門湯本に来たいと思った動機を聞いてます。
今日は20人、ね、近くの方が来てますんで、例えば どんな今話を聞けてる感じですか。
やっぱりこう理想的な回答が1個出てきて、ソラリアステージで訪れ号の長門湯本温泉の紹介を見て記憶に残っていたから、まちづくりとセットで聞きたいと思ってきました。
お
模範回答
なるほど。それはやっぱり伊藤さんからするとちょっとこう、まあ、意外というか、そんなのも あったんだみたいな、そんな感覚で。
あ、でもやっぱりこう過去訪れ号出発と我々の夢でもあった福岡との長門湯本温泉の道ができた訪れ号なんで、それをやっぱきっかけに思ってくれたっていうのは我々がやっぱり意図したことで、 願っていたことを、まあ、そのまま、しかも19歳若い子がそれを感じてくれたっていうのがすごく嬉しいなと思いますね。
こちらのテーブルもですね、かなり白熱しているところなんですが、ちょっとじゃあお話を、こちらホストは宮崎さん、はい、まずテーマはどんなテーマでお話されてますか？
テーマは物語の持つ力とはというテーマで話してます。
お、物語っていうのはどういうところから？う
ん、昨日の大谷さんの話がそのこの地域の歴史の物語とそのここの街づくりをしてきた人たちの物語、この2つの物語がすごく面白くて、で物語資本っていう言葉も出てきたので、このテーマを、はい、取り上げてみました。
物語を資本って言ってすごいよね。
宮崎さん的にその物語資本というのは今どのようにこう理解できてきた感じですか？
私の理解ですか？難しいな、難しいけど、なんでしょうね。でも必ずすごい力を持っていてみんな分かってるし感じてるけど、それがなぜかは説明しきれないところもありつつの、
なるほど、
ただやっぱ一つのものじゃなくて折り重なってつながってみたいな、なんか本当に複雑だけど一個バンって綺麗なものがあるものではないものみたいな感じに私の中ではなってきました
いいですね。
うん、
旅館組合滝口さんがいらっしゃるので、はい、ちょっとお声を聞いてみたいと思うんですけど、ね、どうですか、いろんな、ね、方と今日意見交換されてますけど。
こうやって皆さんに長手元温泉にお越しいただいて、どういうふうに長手元温泉を感じられたのかを聞けるのは本当に楽しかったです、はい、
具体的にどんな気づきが今日得られたと思いますか？
いや、今日先ほど、ね、物語資本のお話がありましたけど、そうやってこう皆さんこの長手元温泉の物語をこう地域の皆で語れるような町ができていけばいいなと思います。
はい、ということでこちらのテーブルは甲斐さんが今ホストされてますが、はい、うん、まずテーマはどんなテーマで？
はい、ソーシャルとパブリックを深めようというテーマで、最初ね、自分たちだけでこう解釈している中で、ソーシャルとパブリックっていう話があって、で、コモンズみたいな話も出てきて、なんか言葉だけの意味をこう検索すると、それ相応になるんですけど、実際木村さんが今間に入ってきていただいて、なんか目的だったりとかそうビジョンっていうものに対してちゃんとその意味合いをつけた中で、こういうソーシャルっていう言葉を使ったりとかパブリックとかっていう言葉を使っているので、ただ単にこう言葉遊びじゃないっていうところは自分の中ではなんかすごくちょっと理解はできたかなっていうのは私の中ではあります。
いや、盛り上がってましたね。
はい、本当に。いや、そして深いよね。
深い、まずテーマ設定もねすごいしっかりされてるし、
本当に、
その後時間どうかな、やっぱり1時間以上かけてじっくりね、皆さんと対話してましたけど、はい、今お話聞いてるとちょっと一つ興味持った言葉が、ソーシャルとパブリックっていう2つのワードが並んでたんです
けど、ね、カタカナ並んで難しいよね。
これは山口さん的にはどういうふうな解釈を？
ソーシャルっていうとなんかこう社会活動みたいなイメージだと思うんですよね。それでそれがどこでもなんかいいこととして通用するみたいなイメージで、パブリックってその場で使ってた話は、身近な自分たちにとってこれは大事だっていうところ、他の地域はまた別のものがあるけど、うちの地域はこれだよねっていう、そういう意味で公共性パブリックっていうニュアンスを使ってたような感じですよね。
なるほど、
や
っぱどちらの言葉もそのこの長というもとですごい大事にされていて、さっきの音頭の話なんかもね、そうやってこうパブリックにしていくんだという発想があったので、
そうなんですよ。
いや、こう深くちょっとまだね、こう、バチッと答えまでは見つからないけど、これちょっと考えていきたいテーマですね。
その通りなんです。
はい、
山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。今週はですね、長門妹に修学旅行行ってきた様子を、お送りしたんですけれども、いろいろちょっとご感想なんかもねいただいてるんで、ご紹介したいなと思いますが、例えば、長門妹を盛り上げていく人たちが、同じようなビジョンそしてシーンを掲げて一緒に歩んでいることがすごく良かったですと、いろんなこうキーワードとか出てきましたけどね、やっぱその何か皆さんが共有されながらしっかりやられてるってすごい印象的でしたね。
立場は違えど同じ山に登ろうとしてるというね、
学生さんもね参加していただいてましたけど、やっぱ学生のうちにこういった刺激的なプロジェクトに参加できて本当に良かったですと、
嬉しいね。
で、自分の仲間たちにもこのプロジェクトで学んだことを共有しようと思います、なんかね、ああやってこうストーリーやっぱ聞かされると、ぜひこう人に伝えたくなりますし、
本当に、
ね、やっぱこうああいう目的で街づくりを見ようっていう目的で あの長旅元に来る人がこう増えたらすごくいいですよね。
うん、なんかね大学生とすごくベテランともね、うんうん、融合してみんな同じ目線で一緒にやってたのがとっても良かったですね。
あのやっぱこうやっていろんな地域に、うん、ある意味こういうふうにこう何か探りに行こう解き明かしに行こうっていう目的で人が訪れ、うん、そこで交流するっていうことに、うん、本当に可能性感じましたので、ね、この企画ですね、うん、もっともっとやりたい。
やりましょうよ
こうお聞きになってる皆さんも、はい、こんな企画どうですかとか、うん、あるいはうちの町に来ませんか、
本当よ、ね、
っていう風のをいただければ、うん、ちょっと我々積極的に検討していきたいと思いますので、はい、いつかあなたの町に、はい、ということで、
はい、
来週の放送は NPO 法人テラルネッサンス鬼丸雅也さんをゲストでお迎えいたします。
はい、
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末をお過ごしください。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を細部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。